2022年7月号ナンバー1068。皆さんこんにちは。蒸し暑い日が続いていますが、お変わりありませんか？今年は早々梅雨明け宣言があって驚いたのに、また梅雨の戻りかと思うように曇りや雨の蒸し暑い日が続いています。庭先でもアジサイもまだ咲いているのに、グラジオラス、百日草、ひまわりなど、8月かと思えるような花々が色とりどりに咲いて、季節の区別が曖昧になっていますね。では、記事のご紹介に入ります。目次。1、表紙のご紹介。2、今日からみんなで取り組むゼロウェイスト。3、サタデーリサイクル開始。4、春の環境美化運動へのご協力ありがとうございました。5、可燃ごみと資源物の排出状況について。6、小布施町環境グランドデザイン策定記念、小布施未来環境会議。6月5日開催レポート。7、小布施町議会、令和4年6月会議。8、お知らせ。8-1、政治参加長野県知事選挙が実施されます。8-2、長野県知事表彰を受賞。8-3、医療保険、新しい保険証と受給者証をお送りします。8-4、後期高齢者医療制度、窓口負担割合が見直されます。8-5、長野税務署からのお知らせ。事業者の方向けに、消費税のインボイス制度の説明会を開催します。8-6、子育て世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します。9、作ろう、便利なマイナンバーカード。10、農業委員会だより。11、農地・宅地調査を行います。12、曽我貴子さんが人権擁護委員に委嘱されました。13、まちづくり委員会交流を考える部会、お絵かき教室を開催します。14、町図書テラソ。15、学校園だより。16、人権教育心の輪。17、いいね、おぶせ。18、おぶせの時を見つめて文書館だより。19、歴民コレクション。20、おぶせっ子大集合7月生まれ。21、エンゼル通信。22、8月の各種相談。23、令和4年8月イベントカレンダー。24、暮らしの情報。24-1、一般教養講座、私と家族の相続講座の参加者を募集します。24-2、公園などの管理を行う緑の管理人を募集します。24-3、2022信州年リンピック、長野県シニア作品展の作品募集。24-4、第25回長野県障害者文化芸術祭の出展作品募集。24-5、忘れないで8月の納付。24-6、人の動き。25、戸籍の窓口。25-1、出生。25-2、結婚。25-3、死亡。26、小布施ミュージアム中島ちなみ館。27、高井鉱山記念館2022夏季展。28、小布施再発見。29、 小布施自然語読み。30、ヘルス情報、みんなの健康広場。31、情報ホットライン。31-1、小布施町早起き野球連盟初の快挙。中部日本早起き野球大会で優勝。31-2、インターハイ四国高校総体出場へ。県高校総体剣道競技で優勝。31-3、会館猫の手遠納隊。遠納と交流を体感。31-4、高校生の文化の祭典。全国高等学校総合文化祭に出展。32、広告。33、編集後期。目次を終わります。1、表紙のご紹介。今月号は、つすみ保育園、プール遊び。3人の子供が水の中を走っているようです。先頭の男の子は、赤い帽子に長袖の水泳用の上着を着ています。手で水をかくようにしながら、笑顔で進んでいます。次の女の子は緑の帽子に水色にピンクのリボンの模様のある水着を着て、両手を広げて笑っています。3番目の女の子はピンクの帽子に赤いイチゴ模様のあるピンクの水着を着て、両手を揃えて水をすくいながら笑っています。夏の明るい日差しも見える写真です。表紙のご紹介を終わります。2、今日からみんなで取り組むゼロウェイスト。毎月一分野ずつ小布施町環境グランドデザインの内容を紹介しています。今月はゼロウェイスト、ゴミを出さない町。についてです。小布施町では、北信保健衛生施設組合でのゴミ処理費用として、年間約8631万円を負担しています。2020年度実績。小布施町が出す年間2891トンのゴミのうち、約 85% の2504トンを焼却処分しており、この焼却処分量を減らすことがゴミ処理費用削減にもつながります。小布施町の1人1日あたりのゴミの排出量は720g で、日本全国平均の 901g、長野県平均 807g と比べて少ないですが、リサイクル率は 11.7% であり、全国平均 20.0% より低くなっています。世界的に人口が増え続け、資源需要が高まる中で、天然資源の消費量は年々増加している一方、資源の循環利用は進んでいません。プラスチックの使用をはじめ、資源採掘から私たちが日々使うものを作り、使い、そして捨てた後までの間、ライフサイクルでは多くの化石燃料を使用し、気候変動を加速させることにもつながっています。ゴミの問題は誰にとっても人事ではありません。だからこそ、今日から誰にでも取り組めることでもあります。ぜひ一緒にゴミについて考え、できることから始めていきましょう。目標、3つあります。1、燃やすしかないゴミを減らす。2030年までに、2018年度比 30% 減。イラスト、マルシェと看板の出ている果物屋さんのイラストで、中で店員さんがはかりで果物を測っています。イラスト終わり。1、はかり売りや裸売りなど、ゴミを出さない買い方、売り方を推進。2、店舗でテイクアウトする際に、マイ容器を持参するなど、使い捨て容器削減。3、町内で行われるイベントなどでは、リユース食器やリユース可能な弁当箱の利用を促進。4、包装材の削減や代替素材の検討。 2. 地域内で資源を有効利用する。地域内資源循環率 90% 以上。イラスト。トラックに木の枝などが積まれています。イラスト終わり。丸1。町内でまだ使えるものを持ち込む。持ち帰るためのリユース拠点。修理やアップサイクル、リメイクなどができる場所や機械の増加。丸2。草、落ち葉、栗イガや生ゴミなどの有機系資源を有効活用する方法を検討。イラスト。ピンクのゴミ袋の中にリンゴのかまど、卵の殻、バナナの皮などが入っています。イラスト終わり。3. どうしても出るゴミは最大限資源化する。リサイクル率 50% 以上。1. 資源の分別回収をより促進できる仕組み作りを検討。2. スーパーと連携した資源回収やポイント制度の検討。3. 事業者が排出するゴミの資源化促進。イラスト。二人の人がいます。一人は箱に枝を入れて運んでいます。もう一人は袋に赤いものを入れて運んでいます。イラスト終わり。イラスト。リユースと書かれた野外テントの中に、冷蔵庫、電気スタンド、テーブル、椅子、電子レンジなどが展示されています。イラスト終わり。毎夜持参ポップを設置する協力店を募集しています。例として毎夜持参ポップがあります。オブセ毎夜プロジェクト協力店と書かれています。下に Bring Your Own と書かれたリボンがあります。リボンとタイトルの間に犬が容器に入った食べ物を持っています。女の人がマイボトルを持っています。猫がお鍋を掲げています。下に、マイ容器を持参して使い捨てゴミを減らし、CO2 排出量を4分の1に削減しようと書かれています。このポップの上の方に吹き出しがあります。マイボトルと書かれ、ボトル3本の絵が書かれています。マイ容器持参ポップの説明を終わります。環境グランドデザインに対するご意見など、いつでもお寄せください。問い合わせ、総務課環境防災連携推進室、電話 026-214-9209。今日からみんなで取り組むゼロウェイストを終わります。3. サタデーリサイクル開始。鶴屋×小布施町。ニューサタデーリサイクル開始。8月6日、9月3日、10月1日、11月5日。第1土曜日、9時から10時30分。鶴屋小布施店駐車場。新たな回収試験、始まります。この機会にぜひご参加ください。缶、金属。古紙。瓶。それぞれのイラストがあって箱の中へ投入するように書かれています。周りに自転車や歩いてくる人、ベンチに腰掛けて話している人などの絵が書かれています。なお、詳細は音訳情報小布施6月号をお聞きください。サタデーリサイクル開始を終わります。4. 春の環境美化運動へのご協力ありがとうございました。回収実績をお知らせします。令和3年度と比較してお伝えします。参加人数1981人、133人減、可燃ごみ387袋、76袋減、缶金属ごみ31袋、4袋増、粗大ごみなど、 自動車バッテリーなど。問い合わせ住民税務課住民係、電話 026-214-9109。 春の環境美化運動へのご協力ありがとうございましたを終わります。5、可燃ごみと資源物の排出状況について、棒グラフと折れ線グラフで表されています。左の縦軸は可燃ごみ、右の縦軸は資源物、折れ線グラフは可燃ごみで表されています。横軸は平成21年、平成24年、平成27年、平成30年、令和3年の順です。まず可燃ごみは平成21年から平成24年になるときに増加していて、あとはほぼ横ばいで、令和3年には2500トンぐらいです。次に資源物です。古紙は平成21年には460トンぐらいでしたが、平成27年から減少し始め、令和3年には150トンぐらいです。次にプラスチック製容器包装は平成21年度90トンぐらいでした。令和3年も80トンぐらいで、あまり変化はありません。次に金属は、平成27年、平成30年に少し減少しましたが、令和3年はおよそ50トンぐらいで、あまり変化はありません。次にペットは、平成21年と令和3年、あまり変わりがありません。10トンぐらいでしょうか。最後に瓶ですが、平成21年、24年は50トンぐらいでしたが、令和3年は45トンぐらいでしょうか。少し減少しています。グラフの説明を終わります。人口が減少している一方で、可燃ごみの排出量は減っていません。分別を徹底してリサイクルできるものは資源回収に出すようにしましょう。イラスト、クマが白い大きなゴミ袋を持っています。イラスト終わり。可燃ごみと資源物の排出状況についてを終わります。6、小布施町環境グランドデザイン策定記念、小布施未来環境会議、6月5日開催レポート。町の未来と環境の起点となる白熱した会議に、6月5日日曜日、小布施町環境グランドデザインの策定を記念し、町民の皆さんと子どもたち世代に残したい町の未来や環境について考えるきっかけとして、小布施未来環境会議を開催し、67名の皆さんにご来場いただきました。環境グランドデザインの紹介と合わせ、2名のゲストからの講演やワークショップを行いました。イベントは、町内在住のメンバーもいるバンド、お庭外のライブから始まり、会場全体が盛り上がるとともに、ゲストからの個人のアクションを後押しする力強いメッセージや、参加者同士の活発な意見交換など、最後まで熱気にあふれていました。基調講演、命と地球をめぐる小布施へのメッセージ。NPO 法人ガイアイニシアティブ代表野中智代さん。元 NHK、テレビ東京キャスターで、現在は同 NPO の活動にて、環境分野で活躍されている野中さんより、小布施町に関わるすべての方々に向けた熱いエールをいただきました。命や暮らしを大切にする視点が結果的に環境への取り組みにもつながることや、小布施に関わる人々、小布施ニアンが共感できる言葉や方法で町民一人一人が行動することの大切さが伝えられました。写真、野中さんがスピーチ用の机の前に立ち、左手を前に聴衆に語りかけています。写真終わり。 取り組み事例紹介。ゼロカーボンまちづくり、私たちにできること。 NPO 法人上田市民エネルギー理事長藤川真由美さん。上田市での事例を交え、町民から環境課題に取り組むことの力の大きさをお伝えいただきました。同 NPO の屋根貸し太陽光発電相乗りくんでは、市民出資だけで累計1億7000万円を集めてきたとのこと。また個人で取り組めるゼロカーボンまちづくりアクションメニューを紹介し、自分の意見を伝えて行政の背中を押すだけでも町の政策の推進力が変わると力強いメッセージもありました。写真、藤川さんがスピーチ用の机の前で左手にマイクを持ち、資料を見ながら話している様子です。写真終わり。ワークショップ、参加者もゲストも混ざり合い、会場に集まったさまざまな世代で、町の未来と環境のために今取り組んでいることと、これから取り組みたいことを話し合いました。生ごみのコンポストにチャレンジしたい、車をなるべく使わないといった身近なものから、自分の事業所や農場でも太陽光発電の活用を考えてみたいなど、職場や仕事の中での取り組みについても声が上がりました。写真、男性3人、女性2人、皆マスクをつけて輪になって話をしています。写真終わり。本イベントへのお申し込み、当日のご参加に心より御礼申し上げます。小布施町環境グランドデザイン策定記念小布施未来環境会議6月5日開催レポートを終わります。7、小布施町議会令和4年6月会議。審議期間6月6日から17日。子育て世帯生活支援特別給付金や新型コロナウイルス中小企業者等特別応援金事業費などの一般会計補正予算と介護保険特別会計補正予算について審議されました。議案、令和4年度補正予算2件可決。専決処分の報告、条例の一部改正2件報告、和解損害賠償額の決定2件報告。議案の概要、補正予算一般会計補正額8,935万9,000円、補正後の額55,206万7,000円。歳出の主なもの、民生費、子育て世帯生活支援特別給付金450万円、衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種委託料888万1,000円、教育費、町営テニスコート大規模改修工事4,500万円、商工振興費、にぎわい創出事業委託料541万5,000円、第6波対応新型コロナウイルス中小企業者等特別応援金1,750万円、介護保険特別会計補正額23,000円、補正後の額11億3,123万4,000円。専決処分の概要、条例の一部改正、小布施町税条例の一部を改正する条例、税制改正に伴う固定資産課税台帳の閲覧証明書の交付における DV 被害者等の支援措置など、町税の所要の改正を行いました。小布施町国民健康保険税条例の一部を改正する条例税制改正に伴う課税限度額の引き上げの改正を行いました。 和解損害賠償額の決定、町が個人に支払う損害賠償額、2件、198,871円の報告を行いました。小布施町議会令和4年6月会議を終わります。